10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。昨日は2017年8月8日火曜日、六曜は仏滅でした。なんか8月8日はヒゲの日だとか、あとなんか世界猫の日だとかね、なんかいろいろあったみたいですけれどもね。あの前回ね、ガンダムの機動戦士ガンダムサンダーボルトをね、Amazon プライムでまとめて4話ね、最初の第1シーズンですね、4話見て、その後ですね、ガンダムジオリジンのやっぱアニメ版がAmazon プライムで見ることができたんで、今4章ですね、第4章まで、第4章とか第4話って言えばいいのか、サンダーボルトの方は1話がだいたい30分ぐらいでしたかね。でこちらのそのガンダム機動戦士ガンダムジオリジンの方は約1時間なんですよ。でこれまとめて4本なんで4時間かけて見たんですけれども、これがね、これはね、漫画のね、機動戦士ガンダムジオリジンも、これもまあ今までのね、ガンダムファンの中でどうなんでしょうね、どれぐらいの評判なのかわからないですけれども、もうこれはやっぱりそのファーストガンダムをね、見た世代からすると、リアルタイムにね、見た世代からする、見た世代っていうか、まあ私からするともうたまらないですね。あの時ね、やっぱりなんで見たかっていうと、まあお話も面白かったんですけど、キャラクターがね、安彦義和さんっていうあの方がですね、あのキャラクターのあの設定から、あとまああの作画監督もやられてたんですよね、当時ね。でその後、そのやっぱり安彦キャラっていうのがね、やっぱり魅力的なんですよ、もう絵からして。だからもう安彦さんのね、絵が見られるんだったらっていうんで、それが挿絵になってるクラッシャー・ジョーだとか、あの、まあ、ラノベの元祖と言われてるね、元祖というか、まあ、早々期と言われてるあの高千穂遥さんのね、クラッシャー・ジョーだとか、あのダーティーペアだとかもう読んだしね、お話の方はさておきね、もう絵がね、もう安彦さんですから読みましたし、で安彦さんが書いてた漫画っていうのも全部ではないですけれども、ほとんど見ましたし、であとその後安彦さんが作画監督をやられた巨人ゴーグとかも見ましたしね。であと何でしょうね、遡ればまだテレビ漫画って言ってた頃に、安彦さんがやっぱりそのキャラクターのデザインをやったり作画をやられていた、コンバトラー V だとか、あとあれですよ、勇者ライディーンだとかね、そこら辺も見てましたし、やっぱりね、あの富野さんもすごい人だと思うんですけど、もともとのね、そのガンダムの総監督やった富野さんもすごい人だと思うんですけど、やっぱり安彦さんのに対する思い入れっていうのがあるせいか、ジオリジンは漫画からしてまずもうすごいわけですよ。これね、ガンダム全然興味ない人からするとね、もうどうでもいい話ですけれども、ファーストガンダムを見てた人間からするともうね、これはたまらないわけですよ。漫画の時点ですごいと、もうあの最初ね、どういう経緯でね、で安彦さんがどれぐらいのあの比率で参加して、で絵だけじゃなくてお話も参加してたのか、それとも富野さんがお話のもとを考えたのか、あとはまたその当時のね、脚本家の人たちが考えてたのか、そこら辺分かんないです。大人が何をやったのか分からないですけれども、もう漫画に一回なった時点でもう安彦ワールドだと。でそれがね、やっぱりいいんですよ。でそれがね、さらにアニメになったわけですよ。まずだから連載が終わったのかな、連載が終わってからアニメ化になったのかな。で、最初のそのジオリジン1、あと青い瞳のキャスバルっていうのが2015年の早い時期ですね、2月ですね。でその2、悲しみのアルテイシアが、2015年の10月の暮れからですね。で3の暁の放棄が、機動戦士ガンダム3ジオリジン3暁の放棄が2016年の5月からですね。で4の運命の前夜が、これが11月、2016年の11月から、まあ、あの発売されたりとか、あの劇場の公開もされたりとかしましたからね、やってたんですけど、これをまとめて一気に今 Amazon プライムの会員はね、無料で見ることができるのでね、もうあのガンダムをファーストガンダム見てた方で、劇場行ってない、あるいはブルーレイ DVD 借りてない、買ってないって方は、もうぜひこの機会に見た方がいいと思います。これね、本当にね、アニメ版もやっぱりね、監督は安彦さんがやられてるわけなんですよ、総監督をね。で、まあ、これはあのウィキペディア情報ですけれども、原作者である安彦義和が、原作者ってのはあのジオリジンねの原作者である安彦義和が約25年ぶりにアニメ制作に総監督として関わると。今作において安彦から本作スタッフのおかげでアニメ制作で初めて 満足のいった仕事ができたと語っていると。まあどんなリップサービス、いやこれねリップサービスじゃないと思いますよ、本当だと思います、これ本音だと思いますよ、なんも感覚的なもんですけどね、知らないですけどね実際は。で、自身が手掛けたこれまでのアニメ作品は満足に達した作品はなかったため、で言い切っちゃうのもすごいですよね。それが要因でアニメ業界から去ったと述べていたと。そうなんですよ。だから巨神ゴーグ以降確かアニメ監督ってやってないんじゃないかな。で、まあ漫画の方にね、漫画を描いてて、で、安彦さんの漫画ってちょっとね、なんかオリジナル、完全オリジナルはちょっとマニアックに走るところがあって、絵はすごいもう読みやすいし、キャラクターも魅力的なんだけれども、お話の内容でついていけたり、ついていけなかったりみたいなね、いうのがあって、で、それがガンダムですよ。ね、ガンダムで戻ってきたということで、もこれはね、もう同じモビルスーツでも、小川原邦夫さんがデザインしたモビルスーツでも、非常に魅力的に動くわけですよ。これが。もうね、で、白黒だろうとなんだろうと、カラーなんてね、もうね、本当にすごいし、もう本当素晴らしくて、これがアニメになって、でやっぱりね、そのサンダーボルトの時もお話しましたけども、もうジオリジンクラスになると相当なメンバーが集まってるわけですよ、これが。だからね、もう本当カット割りから何から、セリフもそうですけれども、カット割りから、まあカット割りですよね、表情だから、普通の実写でいうところのその撮影とカット割りですよね、と編集ですよね、そこのところがもう絶妙としか言いようがない。もう本当ね、やっぱりもう日本は実写のドラマよりもアニメの方が本当ね数段先行ってるなと。海外のその映画だとかドラマだとかのそのクオリティに匹敵するのはやっぱり日本はアニメーションだなって改めて思いましたね。本当によくできてる、本当にね、もうよくできてる。まあセリフはね、そのまだまだそのなんていうんですか、すごいなんていうんですか、大宮を切った大冗談に構えたような、なんかもうドラマチックなね、セリフだったりしますけれども、もういいです、それも。もうね、それもね、あそこまでのもの見せてくれたらもう全然そんなに気にならないぐらいね、とにかくね、カット割れとかね、絵の作り方がね美しいんですよ。美しいし、躍動感があるし、やっぱキャラの魅力というものがすごい強く出るんですよね。だからやっぱりね、またセーラさんのその若かりし頃ね、もう井上陽さんがもうお亡くなりになられたんでね、声を当ててませんけれども、それでもやっぱりセーラさんはいいなと。でね、またこれ見てない人は誰それって思うかもしれないですけど、ハモンさんとかね、あとランバラルさんとかね、もうそこら辺がたまらないわけですよ。これがね、いや本当魅力的な。だからね、最初のそのガンダムで富野さんが作って、で、まあ、セリフは別の人が当然ね考えてはいるんでしょうけれども、富野ガンダムの時は設定とお話の展開と、まあ、あと、まあ人間関係的なところもあるけれども、まあ、そこら辺が面白かったわけですね。なんですが、やっぱりそのなんか安彦さんが作った作品っていうのはね、なんか人間の魅力っていうんですか、人間力っていうんですかね、そこがね前面に出てくるんですよ、これが。もうだからね、オリジナルのガンダムでは泣きはしませんでしたけど、もうジオリジンは涙涙でね、本当もうなんかいいんですよ。もうね、全然感想になってないですけれども、これがもう見せ方って、でまたね音楽とかもいいんだ、オリジナルの元のそのテレビ版の BGM のアレンジも入りつつ、あと劇場版のね、一番最初のファーストシーズンの劇場版で使われた BGM のアレンジみたいなのもあったりとかして、これもまたオールドファンからするとたまらないものがあるわけですよ。でもその出し方といい、でまたエンディングのね曲といいね、もうこれもね、もうこれはヤマト2199も良かったですけれども、リメイクとしてね、ジオリジンはね、原作からして漫画からしてすごいのが、アニメになるともうこれはすごいと。ガンダムのその新しい、いくつ前でしたっけ、ビルドファイターズの前かなんかだ、前かなかなんかで、やっぱり安彦さんが監督、作画ちょっと関わってたのかな、あれもまあ絵的には好きでしたけれども、今回やっぱジオリジンの破壊力たるやすごいですね。これまだ続くんですよね、これ早く見たいですね。これはもう何の感想にもなってないですけど、非常にその人間ドラマとしてね面白いです。シャアという人間のその魅力というのがもうすごいことになってるんでね、はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。